8ページ岡谷市民病院ホスピタルポ岡谷市民病院の医療現場から市民に役立つ関連情報を定期的にお送りします。岡谷市民病院ホスピタルポ35定期ワクチン接種を忘れずに。ロタウイルス胃腸炎のお話。今年10月からロタウイルスワクチンが定期接種となりました。ロタウイルスによる胃腸炎の重症化を防ぐためにも忘れずにワクチンを接種しましょう。今回は岡谷市民病院副院長小児科の高木医師にロタウイルス胃腸炎についてお話を伺います。ロタウイルスとは？ロタウイルスはノロウイルスと並んでウイルス性胃腸炎の中では非常に重要なウイルスの一つです。便や吐いたものから感染しますが、少量のウイルスがお腹に入るだけで感染してしまう非常に感染力の強いウイルスです。1月頃から流行が始まり、3月、4月にピークを迎え、6月頃にやっと収まってきます。5歳未満の子供がかかりやすく、特に2歳未満のお子さんは重症化しやすいので注意が必要です。どのような症状が出るのでしょう。はじめに激しく吐くことが多く、これが半日から1日くらい続きます。その後40度前後の高熱が2、3日続きます。嘔吐や発熱が収まってくると、今度は激しい水下痢が1週間程度続きます。下痢が続くと食事が進まなくなり、吐き気をぶり返すなど、気が抜けない病気です。気をつけるべきことは？まず、脱水状態になったら受診しなくてはいけません。脱水になると、元気がない、おしっこの出が悪く、出ても色が濃いとか、唇が乾燥するなどの症状が出てきます。一番わかりやすいのは体重減少で、5% の減少は中等度の脱水で、状況によっては点滴が必要です。さらに 10% 程度だと重症の脱水なので、かなり緊急性を要します。また、この病気は高熱による熱性痙攣を引き起こすことや、発熱がなくても下痢の症状だけでも痙攣を起こす、胃腸炎関連痙攣になることもあり、この場合は急いで治療する必要があります。そして一番気をつけたいのは、急性脳炎で。痙攣を起こして意識の戻りが悪いときは、この急性脳炎を疑います。ロタウイルスワクチンについて。ロタウイルスのワクチンは、生まれてから6週から15週の間に1回目の接種をしないと、その子はもうワクチン接種ができなくなるので、忘れずに早めの接種をおすすめします。このワクチンは飲むワクチンなのですが、赤ん坊に確実にワクチンを接種してもらうため、接種の2時間前くらいから哺乳を控えて、お腹を空っぽの状態にして来ていただくのがいいかと思います。なお、このワクチンでは、腸重積という副反応が出ることがあります。発生は2万から10万接種に対して1件と非常に稀ですが、1回目の接種後に1週間程度嘔吐を繰り返して哺乳ができない。便全体に血が混じる、などの症状に注意してください。小さいお子さんを持つ皆さんへ。前述の通り、ロタウイルスは胃腸炎の症状だけでなく、痙攣や脳炎なども引き起こす病気ですので、忘れずにワクチン接種を行うことが大切です。また、これから RS ウイルスの流行が始まるかもしれません。この病気も小さいお子さんほど重症になりやすい病気なので、そちらの方も気をつけていってほしいですね。岡谷市民病院副院長小児科高木峰夫医師、信州大学医学部卒業後、 東京大学医科学研究所などを経て、平成19年4月に岡谷市民病院に着任。岡谷市民病院副院長。休日は体力をつけるため、夫人と共に山歩きを楽しむ。高山植物や風景写真を撮ることが息抜きになっている。白衣を着てお話をされている高木医師の写真が添えられています。問い合わせ、岡谷市民病院、電話238000。9ページ。岡谷のものづくり企業奮闘中。岡谷プレミアム商品券第4次販売。コロナに負けるな。岡谷のものづくり企業奮闘中。ケース2。新型コロナウイルス感染症は、市内ものづくり企業の受注にも大きな影響を与えています。岡谷市では、売り上げが減少する中、生産性向上に寄与する環境整備、新たな研究開発などにチャレンジする企業を奨励金で応援してきました。このコーナーでは、この奨励金を活用し、新商品の開発などを行う企業をご紹介します。風間エンジニアリング株式会社。代表取締役、風間和夫さんのお話が、笑顔の写真とともに紹介されています。開発のきっかけは、コロナの影響で大きな案件が止まり、手が空く時期ができてしまったことです。当社は自動車関連機器の製造装置や検査装置が主力であるため、世界的に自動車の生産が減ったことで大きな影響を受けました。その時、この奨励金の話があり、今回の製品開発に取り組んだわけです。今回は、奨励金を活用して、当社製品の熱かしめ機の性能の向上を図ることができ、今後の販売の展開につながるものと感じています。新製品、サーボプレス式熱かしめ機。樹脂製品を溶かし、その中にレンズや金属を固定して一体化させる機械。より高機能の熱かしめ機を求めるメーカーニーズに応えた製品が完成した。写真の説明。男性の上半身ほどの大きさのサーボプレス式熱かしめ機があり、そのパネルに人差し指を当てているマスクをして作業着を着た男性の写真が掲載されています。写真の説明終わり。普段はこういうものを作っています。自動車関連の自動レンズ組み立て機や検査装置などが主力製品です。この製品で作られるレンズユニットは自動車のバックモニターや自動運転にも使われています。顧客ニーズに合わせた製品をオーダーメイドで製造しています。写真の説明。工場内の全自動レンズ組み立てラインの写真が1枚。また、社屋全体を上空から捉えた写真1枚。工場内の機械や作業椅子などが写った写真が1枚掲載されています。写真の説明終わり。風間エンジニアリング株式会社ホームページ。QR コードが載っています。問い合わせ。工業振興課。テクノプラザ岡谷内。電話217000。お買い物するなら岡谷、楽しむなら岡谷、岡谷プレミアム商品券。第4次販売について。第1次から第3次販売において引き換えられなかった商品券、引き換え券交付後や整理券配布後に購入されなかったものを再販売します。なお、より多くの人が購入できるよう、第3次販売において商品券を購入された人は、応募をご遠慮いただきますようお願いします。販売数1819シート。利用期限令和3年1月31日日曜日。販売価格1シート1万円。 額面13,000円分。購入対象者、岡谷市民に限り、1人3シートまで。申し込み方法、往復はがき、126円に必要事項を記入の上、岡谷商工会議所へ送付してください。返信はがきで結果をお知らせします。応募者多数の場合は抽選。応募は1人につき1通とし、記入漏れや重複申し込みは無効となります。応募期間、10月30日金曜日から11月16日月曜日。消印有効。抽選結果、当選の有無にかかわらず、11月24日火曜日から発送します。購入方法、岡谷商工会議所にて販売します。当選した人は当選はがきをお持ちいただき、現金で購入してください。販売期間、11月25日水曜日から、12月18日金曜日の平日、午前9時30分から午後4時、11月28日土曜日、12月5日土曜日、午前9時30分から正午。はがきの説明。往診表面、63円切手、郵便番号 394-0021、 往診、岡谷市合田 1-4-11、 岡谷商工会議所プレミアム商品券係、雪。返信裏面、記入不要、抽選結果を印字しますので、こちらの面には何も記入しないでください。返信表面、63円切手、返信。ご自分の郵便番号、住所、氏名。氏名に様をつけてください。往診裏面。1、購入希望シート数、（閉じる）シート。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、平日、昼間に連絡が取れる電話番号。なお、記載内容に不備があった場合は無効となります。診療金の往復はがきで応募してください。往復はがき1枚、126円。問い合わせ、岡谷商工会議所、電話23-2345。商業観光課、内線1453。10ページ、11ページ。令和元年度決算報告。皆さんの税金や国、県からの補助金がどのように生かされたかを報告します。写真の説明。財政課、青木陽太。ネクタイ、背広姿で右手のひらを揃えて、数字の方を示している笑顔の写真が添えられています。写真の説明終わり。吹き出しの説明。令和元年度の一般会計、特別会計及び企業会計の決算が第3回市議会定例会で承認されましたのでお知らせします。吹き出しの説明終わり。一般会計。市に入ったお金。歳入決算額201億744万1736円、前年より 5.4% アップ。前年度比プラス10億2922万5847円、 5.4% 増。市が使ったお金、歳出決算額193億4562万6694円、前年より 5.2% アップ。前年度比プラス9億6263万5386円、 5.2% 増。残ったお金、実質収支額6億7573万4042円、前年度に比べ歳入歳出ともに増額となりましたが、 歳入の確保と経費の節減に努めた結果、翌年度へ持ち越す財源を差し引いた実質収支は、前年度と同程度の6億7573万4042円の黒字決済とすることができました。入ったお金、使ったお金をグラフにしてみます。決算書の構成比。グラフの説明。左半分に、市に入ったお金が横棒グラフで示されています。11項目、上から多い順に並んでいます。1、市税、69億7239万4000円、34.9%。2、地方交付税、42億3148万4000円、21%。3、国庫支出金、19億2559万1000円、9.6%。4、私債、18億7910万円、9.3%。5、地方譲与税等、13億4146万1000円、6.5%。6、諸収入、10億1799万8000円、5.1%。7、県支出金、9億7465万3000円、4.8%。8、繰越金、6億9522万5000円、3.5%。9、使用料手数料、4億6451万2000円、2.3%。10、分担金負担金、2億2526万5000円、1.1%。11、その他、3億7975万9000円、1.9%。一方、右半分に、市が使ったお金が同じように横棒グラフで示されています。こちらは、10項目上から少ない順に並んでいます。1、議会費、1億8397万1000円、1.0%。2、農林水産業費、1億8867万1000円、1.0%。3、消防費、5億9285万円、3.1%。4、衛生費、13億7118万2000円、7.1%。5、商工費、労働費、16億2842万1000円、8.4%。6、土木費、18億7255万8000円、9.7%。7、教育費、20億817万6000円、10.4%。8、総務費、22億7779万4000円、11.8%。9、交際費、23億38万4000円、11.9%。10、民生費、69億2162万円、35.6%。グラフの説明終わり。特別会計等。特別会計とは、特定の事業を行う場合、または特定の収入で事業を行う場合の会計です。経理を他の会計と区別するために設置します。表の説明。7項目、会計名があり、その歳入・歳出の金額が表になっています。1、国民健康保険事業。歳入46億8730万4928円。歳出46億2821万9587円。2、地域開発事業。歳入4928万7235円。歳出3億2492万6341円。3、 文集増輪事業、歳入973万4605円、歳出835万494円。4、霊園事業、歳入7413万8693円、歳出1553万4712円。5、温泉事業、歳入3190万187円、歳出923万2483円。6、後期高齢者医療事業、歳入8億2826万1111円、歳出8億620万9311円。7、港財産区一般会計、歳入1031万8907円、歳出69万8352円。表の説明終わり。メモ。表にある項目が、特別会計で経理を行っている事業です。特別会計は、法律や条例に基づいて設置しています。企業会計、収益的収支、消費税込み。企業会計とは、一般会計やその他の特別会計とは異なり、民間企業と同様の経理を行うものです。表の説明。3項目の会計名があり、その歳入・歳出の金額が表になっています。1、水道事業、歳入9億4820万7033円、歳出7億202万5912円。2、下水道事業、歳入17億5124万7789円、歳出15億286万4835円。3、病院事業、歳入69億1451万2058円、歳出70億3350万2682円。表の説明終わり。メモ。独立採算性を追求する極めて企業色の強い事業を行う場合に、地方公営企業法の規定を受けて企業会計を設置しています。市には基金と呼ばれる貯金があります。令和元年度末の基金残高、市の貯金はふるさと納税などの寄付金による影響のほか、財政調整基金や減災基金への積み立てにより、16基金合計で約41億6900万円となり、平成30年度末と比べて約3億5800万円の増となりました。平成21年度から令和元年度までの推移、グラフの説明。市債残高と基金残高が2本の線グラフで表されています。縦軸が円の単位。50億円ごとに300億円まで表示され、横軸が年度になっており、平成21年度から令和元年度までが記載されています。上に市債残高が曲線で表され、平成21年度230億円あたりから緩やかに平成24年度まで220億円ほどに下がり、そこから上がって平成26年度250億円までピークとなり、令和元年度の終わりまで緩やかに下がっています。令和元年度のみ数字が表示されており、市債残高225億9702万円、これは人口1人当たり残高45万9635円となります。下に基金残高が表示され、より変化の少ない直線に近い曲線になっています。平成21年度から緩やかに平成26年度まで下がり、そこから令和元年度まで上がってきています。やはり、令和元年度のみ数字が表示されており、 基金残高41億6923万円。人口1人当たり残高8万4804円とあります。グラフの説明終わり。これからの財政に向けて財務指標。7項目あります。1、経常収支比率。財政の弾力性を示す指標として用いられ、数値が高いほど硬直化しているとされます。89.6%。県下19市中12位。財務指標をもう少しわかりやすく。経常収支比率は収入、一般財源に対する交際費や扶助費などの必要経費の割合を示したものです。低いほど財政に余裕、弾力性があって、新しい施策などにお金がかけられます。2、財政力指数。財政力の強弱を示すもので、数値が小さいほど税収入の能力が低く、交付税への依存度が高いとされます。0.65。県下19市中4位。財務指標をもう少しわかりやすく。財政力指数は、地方交付税法の規定をもとに算出した自治体の財政力の指標です。1に近づくか、あるいは1を超えるほど財政力に余裕があるとされています。岡谷市は比較的高いですね。次の3から7項目の比率には、星印がついており、この星印のついた5指標は、一般会計等の普通会計だけでなく、企業会計や一部事務組合なども含めた市全体の財政状況を捉える判断指標です。3、星印、実質交際費比率。交際費の占める割合を示すもので、25% を超えると黄色信号となります。9.7%。県下19市中17位。財務指標をもう少しわかりやすく。実質交際比率は、実質的な交際費、自治体の借金が財政に及ぼす負担を表す指標です。財政を引き締め、年々減少傾向にあります。4、星印、将来負担比率。将来負担すべき負債額の割合を示すもので、350% を超えると黄色信号となります。79.6%。県下19市中17位。財務指標をもう少しわかりやすく。将来負担比率は、財政規模に対して、交際費や長期契約などで将来支払うことが決まっているお金の割合です。こちらも減少傾向にあります。なお、わかりやすくするため、細かい点は省いていますので、ご了承くださいね。5、星印、実質赤字比率。6、星印、連結実質赤字比率。7、星印、資金不足比率。この3つの指標は、共に一般会計や特別会計、下水道などの企業会計の赤字額の割合を示すもので、一定の数値になると黄色信号となります。実質赤字、連結実質赤字、資金不足ともに発生していないため数値はありません。写真と吹き出しの説明。最後に、再び担当者の写真が登場し、今度は右手の人差し指を立てて、吹き出しがついています。新型コロナウイルス感染症による影響や、人口減少による減収など、厳しい状況もありますが、職員一人一人が、岡谷市の財政状況を認識した上で、経費節減対策や、事務事業の効率化などを着実に進め、健全な財政運営に取り組んでいきます。説明終わり。問い合わせ、財政課、内線1532。